正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
この番組は私気象予報士正木明がですね、興味を持っていること、こちらをですね、番組のタイトルでもあります地球にいいこと、これをキーワードに展開していこうという番組ね、
はい、
スタートしまして第2回目。
そうですね。
緊張伝わりますか皆さん。
いやいや、
めちゃくちゃ緊張してるんですけど。
でもね、本当に壮大なテーマでありながら、まさきさんしかできないっていう、そんな感じもします、
うんうん、そうですか、頑張りたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
本当によろしくお願いいたします。はい、
でですね、
はい、
実は今日からですね、ゲストに来ていただくことになります。
もう素晴らしいゲストね、遠くからお越しいただきました、
はい、
はい、この後ね、誰っていう今声が聞こえてきましたけれどもちょっと後ほどご紹介したいと思います。
はい、はい、本当に本当に頼りになる助っ人に来ていただきますので、ね、はい、ぜひお聞きいただきたいと思います。午後1時30分までお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
ということでこの番組第2回目なんですが、早速素敵なゲストにねお越しいただきました。紹介をお願いいたします。
はい、本日はですね、皆さん本当この方の話聞きたいなという方多いかと思いますが、なんと国立環境研究所地球環境研究センターの副センター長でいらっしゃって、皆さん IPCC というのをご存知でしょうか。気候変動に関する政府間パネル第5次および第6次評価報告書の執筆者でもいらっしゃる江守正太先生です。こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、長かったです。
いやいや、すごい肩書きで、
ちょっともったいつけてしまいましたけれど、
ラジオを聞きの方々にとったらね、なんとなく分かったようで分かんないような肩書きということだと思うんですけども、はい、実際にはどういうお仕事をされてるんですか。
そうですね、国立環境研究所というのは茨城県のつくば市にありまして、
はい、
環境省のですね、元で研究所なんですけれども、僕自身は地球温暖化の研究をですね20年ぐらいやっております。
地球温暖化の予測も含めてということですか。
そうですね、一番メインでやってたのは予測でして、例えば100年後にですね気温がどれぐらい上がるとかですね、大雨がどれぐらい増えるとか、そういうのを科学的に予測するという研究ですね。
はい、僕が普段担当している天気予報もね、将来の空気の動きを予測するという仕事にしてるんですが、それのもう少し長期的なものって考えたらいいんですかね。
そうなんですよね、天気予報って今、コンピューターでやってまして、
はい、
物理学のですね方程式で、その今日の天気からスタートして、例えばその風がどうやって吹いたら低気圧が明日どこに行くかっていうことを計算してるわけですけれども、言ってみればその計算をですね100年先までやるんですよ。
100年先
ということはとんでもないそのデータ量であるし、
そうですね、コンピューターはすごく大きいのが必要になりますね。
計算、そのコンピューターでさえ計算って1日で終わるもんなんですか。
100年分の計算をするに例えば1ヶ月ぐらい、そのいわゆるスーパーコンピューターをずっと回しっぱなしにします。
そうですよね、
これはだからコンピューターがないと絶対できない作業なんです、はい、人間の力じゃ無理なんですよね。
ただやっぱりその機械だけじゃなくて人の根気というか忍耐力も必要ですよね。
プログラムというか、モデルっていうふうに言うんですけれども、はい、その地球のですね大気と海が、どういうふうにどういうその方程式で、その計算すると現実の、実際の地球がうまく表せて、でそれが本当に将来の予測の計算をして信頼ができるかっていうようなことは、地道にこう多くの研究者が世界中で研究をして、それでやっとそういうそのプログラムが出来上がって、それを走らせるんですけどね。
さあ荻野さん、今の説明分かりになりましたでしょうか。
さっぱり分かりました。すみません。
まずですね、これ天気予報もそうなんですけれども、はい、コンピューターがやってくれるんです。天気予報もね、将来の気候の予測も。 で、方程式っていうねお話が出ましたけども、はい、全部式があるんですよ。
式がある、
数式なんです。
数式なんですね、はい、
それは例えばその自然界で、はい、リンゴを落とすと下に落ちるとかですね、はい、そういうのは物理の法則じゃないですか、はい、
ニュートンさん
が発見したような、はい、それと同じようにそのこう風がですね、はい、どういう方向に吹いていて、それでその地球が回転してるとどっちに曲がるとかですね、うん、そういうのが全部数式で書けるんですよ。
すごいことですね。
すごいことなんですよ。だって自然の動きを人間が考えた、頭で考えた力を使ってコンピューターにやらせて予測するっていうとんでもない作業なんですけどね。で、平たく言いますと、はい、これから地球温暖化はどのように進んでいくか、どういう影響が僕たちにあるかというね、研究というふうにまとめてよろしいですか。
そうですね、はい、
さあここから本題になりますよ。そもそも、まあ、僕たちも地球温暖化、僕もね、よくテレビなどでもラジオでも地球温暖化防止こうしてください、ああしてくださいっていうねお話をします。実際にでは本当にもう基本中の基本、地球温暖化は進んでいるんでしょうか。で、僕もいろんなそのネットとかですね、新聞記事などを見ていると、いや温暖化なんか進んでないよという意見もあったりします。
そうなんですか。
あります。ただ単にその今はたまたま暖かくなっていて、もうちょっとしたら涼しくなるよとか、
はい、
海の影響だから海が変わったらこうなるよとか、いろんな考え方があるというふうに僕は聞いてるんですが、
なるほど、
実際はどうなんでしょうか。
はい、ですね、まあ何段階かあるんですけど、
はい、
まずその地球の温度が上がってるかどうかですね、
はい、
でそれからまあそれが上がってたとして人間のせいなのかどうか、でまあ人間のせいなんて上がってるんだとして、それによって我々に本当になんか悪いことがあるのかどうかですね、
はい、
いろんなレベルでこう実はツッコミが入っていて、でただしこれいろんなレベルで科学者は全部答えているというのは僕の認識なんですけども、
はい、なるほど、それぞれの立場に立ってというか研究でも
それぞれ のステップのところでいろんな疑問が出てくるんですけれども、それはちゃんと科学的に答えられますね。
はい、ということは地球全体の温度が上がっているということは、これはもう間違いのない事実と考えていいんですか。
そうですね、これは、まあ、過去、まあ、産業革命以来って言ってますけれども、100年200年ぐらいの間で、うん、世界の平均の気温っていうのが1度ぐらい上がってるんですね、
うん、
でこれはそうすると世界の平均の気温ってどうやって確かめてるんだっていうことになるんですけど、はい、でこれは世界中で温度計で測ったデータを集めてきて、はい、それで世界平均だとどれぐらい上がるかというのを、うん、そのまあデータを全部集めてその分析している研究所が世界に何か所かあって、うん、それで求めています、
うんうん、とはいえ僕のね素朴な疑問なんですけども、日本は僕の知識ではアメダスという観測点がね全国に1300カ所ぐらいですかねあるって言われていますよね、はい、でそれによって観測していたりします。でも日本の観測と例えば、アフリカのね、国の観測とか、うん、やっぱり精度が違ったりとか、うん、観測している環境が違ったりとか、うん、すごくそのあたり僕の疑問に思うんですけれども、それを統一したデータとして捉えていいものなんですか。
そうですね、いい質問ですね。
褒められました。
ですね、まあもちろんそのまずそもそもデータを測ってる場所が昔に遡れば遡るほど限られてきますよね。
観測点自体が少ない。
観測点自体が、最近はその本当に北極南極とかを除くとかなり地球のほとんどのところで何かしら観測データがあるんですけれども、うん、まあ、昔は限られてると、うん、でそれからまあ精度も様々かもしれないし、うん、測ってる条件も様々かもしれないと、うん、でそういうところはですね、まあ補正をかけていくんですよね。その、測ってる条件が違うとしたら、はい、じゃあこんだけその、差があるはずだみたいなやつを、全部そのデータに、処理をするときに考慮していくんですよ、
う
ん、
なるほど。少し高めに
そうです、ね、
しようとか、ここは低めにしようとか。
そうですね。で過去に関してはどうしてもそのデータがないとか精度がもしかしたら悪いとかっていうことで、うん、そのまあ誤差みたいなものっていうのは当然大きくなってきます、うん、だまあそれを考慮しても、上がってるということ自体間違いないと、
うん、
でそれから、よくあるのはですね都市のデータだけ測っていて、
はい、
で 都市が温暖化してるのは別にその地球温暖化じゃなくてですね、いわゆるヒートアイランドとかじゃないかと言われるんですけれども、そんなことはなくてですね、まあ都市じゃないところもデータがありますし、でまあ一番大きいのはですね、海のデータがあるんですよね。昔からその海をですね、まあ船が通るときに温度を測っていて、でそのデータが蓄積されてるので、で海の上もうやはりその1度ぐらい温度が上がっていますから、やはりこれは地球規模の減少であるということはもう疑えないというふうに思います、
地球温暖化は確実に進んできてしまってる。ようやくここまでたどり着きました。
そうです ね、
ちょっと一息つきましょう、はい、ここで一曲お届けしましょう、
はい、曲はジャド・タカズギでロゼ・オナオナです。曲はジャド・タカスギでロゼ・オナオナでした、
ね、この曲のようにですね、地球全体が緩やかな、ね、気候でいることがね、一番いいことなんでしょうけども。
本当ですね、ホッとしました。なんか今
でしょ、でもやっぱり温暖化は進んでる。これが前半のとりあえず結論が一つ出ました、は
い、出ました。そう
ですね。でここからなんですけど、一番問題なのはその温暖化が何が原因なのかと、その僕たちが原因なのか自然の流れなのか、この気温の上昇がですね、で今問題になってるのはやはりあの我々の生活がかなり悪影響を与えてる。なんとなくはそういう知識皆さんお持ちかと思いますが、
大学心はちょっとね、こう否めないんですけれども、
実際は江森さんどうなんでしょうか。
そうですね、あのまあ結論から言いますと、その過去、まあ、100年ぐらいの間に、地球の温度が1度ぐらい上がったのは、まあ、大部分が人間活動のが原因だというふうに考えられてます。
今人間活動ということが出ました、
はい、それはちょっとまたあの、はい、後で説明しますけれども、
もうなんか胸にきました、
ね、要は温暖化は僕たちが作ってるんだということですよね。
はい、まああのですね、少しあの丁寧に言うと、まず地球の温度が変わる原因っていうのはもちろんいろいろあってですね、でまあ何にも原因がなくてもあの地球の温度ってはゆらゆらちょっと上がったり下がったりするわけですけれども、まあそれ以外に例えば太陽活動が変動するとかですね、火山が噴火するとかですね、あともっと長い時間スケールであの見ると地球と太陽の間の、まあなんていうんですかね、傾きが変わるとか、天文学的な、ことによっても地球の温度ってのはまあ過去こうずっと変動し続けていたわけですよ、言ってみれば、だけどここしばらく100年、ぐらいの時間に関して言うと、そういうことだけではですね、その実際に観測されたその地球の温度が上がってるということを説明できないということが、まあ科学的に分かってきました。
それがまあ人為的なものが入ってるんじゃないかと。
そうですね、それでじゃあ何かというと、これまあ皆さんもよくお聞きになってると思いますけれども、まあ、二酸化炭素ですね、 CO2 というやつですね、
地球あごめんなさい温室効果ガス、
そうですね、温室効果ガスで、まあ、これ温室効果ガスっていうのは地球の中にそもそも たくさんあって、まあ、たくさんというか、人間活動が始まる前からあって、うん、で一番多いのは実は水蒸気なんですけれども、
水蒸気
は温室効果ガスなんです、うんうんうん、でその次に二酸化炭素ですね、はい、で他にもメタンとかいろいろあるんですけど、人間活動によって大気中に増やしているのは、うん、一番主なものが二酸化炭素なんです、
ね、二酸化炭素、
はい、そうなんですね。
あの水蒸気は、まあ、水はその地球の中でね、いろんな形で存在するじゃないですか。
そうですね、
液体であり、はい、氷固体であり、気体が水蒸気、
はい、
それ、ね、3つの形ですけども、地球上のその水蒸気、水の量っていうのは変わらないですよね。外に出ていくことないですよね。
そうですね、うん、はい。
ということはその中で一部、その3つのから、3つの形でできている水の一つ、水蒸気が実はこれ温暖化をもたらしている、
温暖化をもたらして、まあ、温暖化をもたらしているというか、まあ、別の言い方をするとですね、もともと水蒸気がある程度、うん、地球にあったおかげで、もともと地球の温度っていうのは、まあ、ちょうどよく保たれてたと。水蒸気がもし全くなかったらですね、すごく地球寒いことになっちゃうんですよ。
なるほど、
だからその温室効果っていうのは、はい、まあ、ちょうどよくあると、まあ、いいもんなんです。
あの皆さん、あのラジオの皆さん、ここちょっとねおさらいしますね。
はい、はい、お願いします。
温室効果ガスは必ずしも悪者じゃないんですよね。
ということなんですよね、はい、今のお話だと、
はい、適当な量であればいいことをしてくれるんですよ。温暖なというか、その地球、僕たちが住むのに適した環境を作ってくれる。
そうですね、
と言えなくもない、
まあ、はい、まあ、別の言い方をすると、たまたまある程度の温室効果ガスがあって、たまたまある温度に保たれていた地球の上に今の人類が文明を築いてますので、
はい、
今の文明っていうのはその地球の温度に、過去まあ1万年ぐらい安定してた地球の温度に慣れてるわけです、
はい
はい、だからそれは OK なんです。
OK なんですね、は
い、いいんですね。
そうそう、でさっきに戻ってやっぱり僕たちのその活動が、人間の活動、社会活動というのかな、はい、が温暖化をもたらしていると。でその一番大きな原因がいろんなその、まあ、化石燃料といいますかね、そういうのを燃やしてできる、燃やす時にできる二酸化炭素。
そうですね、
ということなんですよね、はい、なのでその二酸化炭素の量がすごく問題だということなんですよね。
そうなんですね、
うん、まあ、二酸化炭素、まあ、よくですね、そしたら息吐いちゃダメじゃないですかって言って心配されることあるんですけれども
人間は酸素吸って二酸化炭素出しますから、
人間活動でまず呼吸してるって私も思いました、はい、これが、これ自身が負担なのかなって
地球にとってね、
思ってしまいましたけど。
ですのでもう皆さんこれからはですね、はい、まあ、3回吸って1回吐くぐらいで我慢していただきたいと思うんですけど。
そうなんですか、はい、
冗談ですよ、皆さん
いやもうね、リスナーの方、私も一緒だと思いますけど、骨が
専門家の江森さんがそういう話されると、はい、マジかって思いますけど、
ドキドキしました、
そういうわけではない、
いや、それはもちろん全くする必要がなくてですね、はい、って言いますのは、その人間が吐く二酸化炭素っていうのは、まあ、どっから来てるかというと、元をたどると、まあ、人間が食べる食べ物とかですね、
はい、
まあ、例えば植物とか、まあ、お肉とか、うん、でお肉も元をたどると、例えば牛は草を食べてますので、もともとは全部植物なわけですよ、
はい、
でそうするとその植物はどっからその炭素をもらったかというと、植物ってのは育つ時に空気から CO2 二酸化炭素を吸うわけですよね、
うん、光合成、
光合成で、
そうですね、うん、はい、
でそれを人間が食べて二酸化炭素出してますので、うん、呼吸で出てくる二酸化炭素っていうのは単に自然の中を循環している、人間が吐いても植物が吸って、その植物を食べてまた二酸化炭素吐きますので、はい、ぐるぐる回ってるだけなんで、これだけだったら別に CO2 は、二酸化炭素は大気中に増えない
ですよね。
なるほど、
なのでちゃんと息を吐いていいんですけれども
いいんですけれども、
で先ほど正木さんおっしゃったように、はい、何が一番今大気中の二酸化炭素を増やしているかっていうと、うん、まあ、一つはその森林伐採とかですね、うん、人間がその木を切ってしまったり、うん、することがあるんですけれども、さらにもっと大きいのが化石燃料、つまり、石炭、石油、天然ガスですね、
はい、
これは火力発電所とか車乗る時のガソリンとか飛行機のジェット燃料とか、はい、まあ、そういうところで、エネルギーを人間が使う時に、たくさん 二酸化炭素が大気に出てるということなんですよね。
でもそのそれをじゃあ抑えなきゃいけないんでしょうけども、
はい、
でもそれで僕たちは例えばこのスタジオも心地いいね空気の状態に保ってるこれ暖房冷房どっちか効いてるんでしょうし、
はい、
結局二酸化炭素使ってることになるわけですよね。
二酸化炭素を出しながら
出してること
になるんですね。はい、我々はエネルギーを使ってるわけですね。
でもバランスを取る必要があるということですよね。控える必要があるという。
そうですね、
極端に、ね、まあ言えば
この後多分ねお話に出てくると思うんですけども、じゃあ温暖化が進むとどんな影響を僕たちにあるのか、
はい、
これがすごい大事なところなんですけども、いずれにしてもどっちにしてもですから二酸化炭素をなるべく出さないような工夫が僕らの生活の中に必要になってくると、これも間違いない事実ですね。
そうですね、はい、そうです。あとちょっと二酸化炭素の話だけしましたけど、はい、他にもメタンとかですね、でメタンっていうのは水田から出たり牛のゲップから出たり
あって言いますね
しますので、
牛さんのことはね、なんかびっくりしましたけど、は
い、そういうものも全部実は対策していかなくちゃいけないことになります。
なるほど。でもまずこれって言ったらやっぱり二酸化炭素。
そうですね、まあ、一番あの私たちの生活に密接に関係しているので、うん、一番考えなくちゃいけないんだと思います。
さあその二酸化炭素を抑える工夫なんですが、ここからが大事ですよね、
はい、
でもですね番組はちょっと時間がなかなかねエンディングに差し迫ってきてますので、
はい、深いですね、はい、
来週も江守さんにお話を伺うかと思っていますが、
もうぜひともよろしくお願いします。
お願いします
お願いします。とりあえずひとまずありがとうございます。来週もよろしくお願いいたします。
本当によろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてこの番組ではですね、皆さんから疑問質問にお答えしたいと思います。地球温暖化などの環境問題に対してこのこと聞きたいんだけどとかね、いろんな皆さん疑問をお持ちかと思いますのでね、
はい、
どしどしお寄せください。この番組で紹介したいと思います。
はい、おはがきお手紙の場合は郵便番号 650-8580 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、メールではまさきアットマーク jocr.jpmasaki@jocr.jp またファックスでは 078-361-0005 078-361-0005 までお寄せください。
例えばね、
はい、
節電頑張ってるんだけど、
うん、
これ本当に地球温暖化に役立ってるんでしょうか
ね。え、私一人がやってたってこれ役に立ってんのかなって私も思ってます。
いや、そういう方多いと思いますよね。ちなみに来週以降ですね、
はい、
その問題深く掘り下げたいと思いますのでね
そうですよね、
お楽しみいただきたいと思います、
はいはい、よろしくお願いいたします。
ということで、まさきあきらの地球にいいこと、この辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。